聖書に記されている神様の御言葉に共に聞きましょう。はじめに詩編27編7節から10節までを朗読いたします。主よ、呼び求める私の声を聞き、憐れんで私に答えてください。心よ、主はお前に言われる。私の顔を尋ね求めよ、と。主よ、私は御顔を尋ね求めます。御顔を隠すことなく、怒ることなく、あなたのしもべを退けないでください。あなたは私の助け、救いの神よ、私を離れないでください。見捨てないでください。父母は私を見捨てようとも、主は必ず私を引き寄せてくださいます。次に、新約聖書マタイによる福音書15章21節から28節までを朗読いたします。イエスはそこを立ち、ティルスとシドンの地方に行かれた。すると、この地に生まれたカナンの女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘が悪霊にひどく苦しめられています、と叫んだ。しかし、イエスは何もお答えにならなかった。そこで、弟子たちが近寄ってきて願った。この女を追い払ってください。叫びながらついてきますので。イエスは、私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていない、とお答えになった。しかし、女は来て、イエスの前にひれ伏し、主よ、どうかお助けください、と言った。イエスが、子供たちのパンを取って、子犬にやってはいけない、とお答えになると、女は言った。主よ、ごもっともです。しかし、子犬も、主人の食卓から落ちる、パンくずはいただくのです。そこでイエスはお答えになった。婦人よ、あなたの信仰は立派だ。あなたの願い通りになるように。その時、娘の病気は癒された。以上であります。
今日は、マタイ福音書15章の21節から28節の御言葉をご一緒に聞いていきたいと思っています。イエス様はイスラエルの北の地方ガリラヤで多くの人たちに神の国の話をされ、多くの病気を癒したり悪霊を追い出し、その評判はエルサレムにも伝わっていきました。するとエルサレムから人々がやってきて、イエス様に意地悪な議論を仕掛けたりしました。その様子が今日の箇所の少し前、15章に記されています。イエス様とエルサレムから来たパリサイ人、律法学者たちとが食前の習慣をきっかけにした激しい論争を繰り広げ、イエス様がユダヤ教の規則を否定されたことが記されています。これはイエス様がユダヤの宗教と和解しようのない対立した状態になったことを意味します。そこで一時、ユダヤ教の指導者たちからの憎しみや反対から逃れて、イエス様のことをあまり知られていない違法の地であるティルスと シドンの地方に行かれました。その旅の途中、カナンの女が悪霊に疲れた娘を救ってくださいと頼みに来た話が今日のところです。22節を見てみましょう。するとこの地に生まれたカナンの女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください、娘が悪霊にひどく苦しめられていますと叫んだとあります。ここで最初にするとという言葉が出てきますが、これは見よということを表している言葉であります。見よ、この見よの中には驚きが表されています。そもそもカナンとはイスラエル民族がエジプトから逃れてきたところであり、カナン人はユダヤ人にとって歴史的に忌むべきものでありますし、同様にカナン人もユダヤ人に反感を持っていました。ティルスとシドンも異邦人の地であり、神様の恵みから外れているところとされていたのです。イエス様のことは知られていないだろうと思われたのですが、この地方にもイエス様の噂は伝わっていたようです。その異邦人であるカナンの女がイエス様に願い事をするのは驚きであり、ありえないことでした。しかも叫んでいるのです。というより叫び続けているのです。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください、娘が悪霊にひどく苦しめられています。しかしイエスは何もお答えにならなかった。そこで弟子たちが近寄ってきて願った。この女を追い払ってください、叫びながらついてきますので。イエス様の沈黙を待っていることができなくて、ついに弟子の方からこの女を追い払ってください、叫びながらついてきますのでと願っています。弟子たちには彼女の必死の思いもイエス様の沈黙も全く理解することができず、ただしつこく騒々しいものとしか映っていなかったのです。でもこの時イエス様はなぜ何もお答えにならなかったのでしょうか。今までにもイエス様に接した異邦人は何人もありました。例えば百人隊長のしもべが癒されたように、その人たちはそれぞれの悩みを解決していただいています。このカナンの女だけは冷たく無視されて、実に釣れないあしらい方をされています。このカナンの女は、主よ、ダビデの子よといかにもユダヤの宗教を知っているかのような呼び方をするものの、どのくらいの知識や信仰があってきているのかは全くわかりません。イエス様はその心を確かめ、必要な知識を教える必要がありました。そうでなかったら、これから先この女の話を聞いてどれだけの異邦人が誤った迷信からイエス様にあれやこれやのご利益だけを求めてくるかわからなかったでしょう。創世記22章には神様が アブラハムに、愛するイサクを捧げ物として捧げなさいと命じておられることが記されています。アブラハムが刃物を手に取り、一人息子イサクをほふろうとするときまで、神様はずっと沈黙しておられました。神様はたびたび私たちを神様からも、兄弟姉妹からも、誰からも見捨てられたもののように突き放しておくことによって信仰を試されます。イエス様はこの異邦の女性の叫びの中に誠の信仰があるかどうか知ろうとして、鋭い眼差しを注がれていたに違いありません。それはただの沈黙ではなくて、この女性が誠の信仰に立つことができるようにイエス様の深い祈りがあったのです。その次にイエス様が言われた言葉は、全く意外な、拒絶としか取られない冷たいものでありました。私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていない。この言葉は申命記七章の七節にあります。神様はまず最も弱い小さい貧弱なものがまず先として、イスラエルをすべての民の中から選んで宝とされ、救いの約束をされています。またマタイ福音書の10章の5節から6節では、12人の弟子を派遣するにあたって、弟子たちに異邦人の道に行ってはならない、またサマリア人の町に入ってはならない、むしろイスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさいと言われています。それは決して異邦人を無視しているわけではなく、救いはまずイスラエルから異邦人へという神様のご計画であり、秩序の中にあると言えます。イエス様はご自分が神様から使わされた本来の使命に忠実であるのです。それでも女性はイエス様に拒絶されたも諦めず、主の前にひれ伏し、主よ、どうかお助けくださいと必死の叫びを続けたのです。それは女性の必死の祈りそのものでありました。しかしどうでしょう、イエス様はまた彼女を突き放されます。子供たちのパンを取って子犬にやってはいけない、感情を害するようなイエス様の冷たい意地悪をされているんじゃないかと思えるような態度や言葉が三度も発せられています。今までの慈しみに満ちた穏やかなイエス様とはまるで違った意外なイエス様らしくないことに、私たちは戸惑いを覚えます。ここで言われている子供たちというのは、これはイスラエルの民のことを表しています。そして子犬とは異邦人のことです。当時ユダヤ人は異邦人を軽蔑してゴミを漁って生きている飼い主のいない犬と呼んでいたのです。しかしここで私たちが見逃してはならないことは、イエス様は犬とは 言っていないんです。子犬と呼んでおられます。カナンの女性が自分の娘のことを頼みに来たので子犬と言い換えておられます。家の中で家族に可愛がられて飼われているペットとしての子犬です。子供たちのパンを取って子犬にやってはいけない。同じ記事がマルコ福音書にもあるんですが、マルコ福音書ではここのところがまず子供たちに十分に食べさせなければいけないとなっています。まず先に子供たちにということです。イエス様のお答えに、主よ、ごもっともです。しかし子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。女性は自分が神様の祝福を受けるにふさわしくないものであり、また自分のかわいい娘も子犬に過ぎないことをそのまま受け入れました。何一つ神様の御前に誇りうるものは持っていない。しかしどうか憐れんでくださいと神様の御前に全く砕けた魂を持って主を求めているひたむきな態度に、私たちは信仰の本質を見ることができます。イエス様の冷たく釣れない言葉を受け、三度にもわたってあたかも拒否され続けているかのように見えるのですが、このことによって女性の信仰はますます研ぎ澄まされていったのではないでしょうか。自分の叫びをこの方なら受け止め聞いてくださる。自分の深い苦しみと悩みを解き放つ方はこの人の他にはいない。この方しか他に自分と娘を救ってくださる方はいないという絶対的な信頼があるからこそ、イエス様に叫び続けられると思うのです。イエス様はこのような祈りを喜んで待っておられるのではないでしょうか。私たちの叫びを見捨てることなく聞いて答えてくださるお方だからです。イエス様の三度にもわたる拒否が女性を真実な信仰へと招くものであり、イエス様の大きな憐れみがあったことを見落としてはならないと思うのです。子供たちに与えられたパンは食卓からこぼれるほど豊かであるのです。神様のパンは子供に多すぎて食卓からこぼれるほど豊かであることをこの女性は知っているのです。神様は子犬ぐらい十分養えるだけのこぼれるほどの豊かな恵みをくださるのです。今神様はまずパンを与えるべき子供のところを離れて子犬のいる異邦の地まで来ておられるという恵みが現実となっているのです。神様の祝福のパンは全世界にこぼれるほど豊かなものです。このカナンの女の熱心な信仰によってユダヤ人と異邦人との間にあった障害が取り除かれたことになるのです。 神様の恵みは、まずイスラエルから始まり、異邦人へと広がり、やがて世界の果てにまで溢れ出て、今、私たちもそのパンを豊かにいただいています。私たちの思いをはるかに超えて、神様の恵みは豊かに溢れ出ています。私たちはその一方的な神様の恵みの中に置かれ、招き入れられているのです。そこに誠の希望と平安を見出し、神様を仰いでいきたいと思います。お祈りを捧げします。天の父なる神様、あなたの命の御言葉を聞くことができ感謝します。あふれる恵みの中に私たちを招き入れ、救いと平安を与えてくださることを感謝します。あなたを褒めたたえて歩んでいくことができるように守り導いてください。この小さな祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。